建築系ラジオです。今日はですね、名古屋の、大同工業大学でデラ A 展、の公表会、がありました。でその後、白水製図室の1階で、懇親会を開いているところで、このデラ A 展をですね、企画して運営をした、ゼロワンのスタッフの皆さん、それから、今日審査で、来られていた橋本正義さん、先生に、お話をこう伺うということをしたいと思います。で宇野先生がですね審査員で、来られてたんですけども、宇野先生は、今もう、ちょっと今日は都合があって、退出されています。ということでまずはですね、ちょっと橋本さんの方からできれば僕はそのデラ A 展の、その、まあ、始まりとかそういうことは、ちょっと聞いていませんでしたので、どういうふうにしてこの展覧会が、展覧会とか公表会ですね、起こってきてこの場所で、行うことになったのかということをちょっとお話しいただければと思います。橋本先生よろしくお願いします。
杉山梨本です。今日はですねデラ A 展の、審査員をさせてもらいまして、今懇親会をやってるんですけども、出だしは、ゼロワンという、名古屋にですね、学生の団体がありまして、でその団体が、建築系の団体がですね、全国たくさん今いっぱいあるんですけども、その中で、建築とインテリアを含めた、総合的な、学生の団体という形で、活動していると。でそれが杉山でもですねインテリアの分野がある中で、学生もその中にこう関わるということがあったりとかしてですね、でそれがいろんなこのデラ A 展以外にもいろんなことを、最近動き出している一つですけども、そういうことをやっている中で、3年生の、卒業設計に向けて今後頑張るための企画があるというのを、うちのゼミ生も、ゼロワンに入ってまして、この後出てきますが、彼女からそういう話を聞いて、で、審査員どうですかみたいな話があったんで、そういうちょっとインテリアっていうところの分野だと建築の関わりというのは、世の中にいっぱい問われている中で、学生間でそういうのがこう始まるというのはすごくいいかなと。でそれが名古屋から発信できる、いいきっかけだと思ったんで、ぜひ、やらせてくださいということで引き受けて、で今日に至ってます。で、今日すごく盛り上がってですね楽しかった会だったので、その運営に関わった人たちの苦労話とか、こういう部分が良かったとか頑張った部分とかを聞ければいいかなと思います。
どうもありがとうございます。じゃあゼロワンの皆さんに、まずは自己紹介で順番にマイクを回しますので、名前とあと学校名とか学年とかをお願いします。
杉山女学園大学の水越玲奈と申します。ゼロワンに入ったのは実は4月からで、ものすごい新入りになってはいるんですけども、どうしても私女子大に関わっているので、男子がどんな作品を作ったりするのかとか全然世間を知らないので、どんだけレベルの差があるのかとかどんだけ違うのかとかを学ぶためにゼロワンに入って、で今回このデラ A 展で司会を務めさせていただいて、いろんな作品を見ることもできたし、考え方もそれぞれですごく面白いなと思っております。
大同大学4年の伊藤文也です。デラ A 展では実行委員長を務めさせていきました。元ゼロワン代表で、ゼロワンは設立当初から関わっているんですね。で設立した理由としてはやっぱりみんなと建築に対して楽しく、また時に熱く議論できたらいいなと思うここから始めた感じですね。
大同大学4年の早川隆弘です。僕もゼロワンは創立当初から少しずつ関わっていて、今は一応休部中なんですが、こういう大会にも少し手伝わせてもらってる感じですね。どうぞ。
大同大学の4年建築学科の平塚です。 私も大、ゼロワンには、設立当初から参加させていただいて、今回ゼロ、デラエ展では、作品担当ということで、出展者様とのいろいろな打ち合わせなども、担当させていただきました。
大同大学4年の西村です。僕もゼロワンには当初から関わっていて、今回このような、卒業設計展を企画できてここまで持ってこれたのはすごく良、かったことだと思うので、今回とても嬉しく感じております。
大同大学4年の長谷川真也です。僕は設立当初から参加しているメンバーではないんですけども、代表の伊藤君からお誘いを受けてここに参加して、本当に最初は内気な少年だったんですけど、いろんな人と関わることができて本当にハッピーな少年になれたと思います。はい、
大学4年の堀江美恵です。私は2年ぐらい前からゼロワンには入っています。ずっと幽霊部員だったんですけど、今回初めてこういう大きなイベントに関わって、なぜか今メイド服を着ています。メイド服じゃない、ナース服を着ています。
皆さんどうもありがとうございました。で、じゃあまあその今日はどっちかというと、その、この収録ではゼロワンのまあその活動と、それからまあ今回狙い点についていろいろお聞きしたいんですけども、もう一回その経緯みたいな、まあ、ゼロワンのところに、まあ、この出られての話がどういうふうにこう湧き上がってきて、どういう形で、こういう、まあ、今回の実行に至ったかって、結構すごい大変なこととかあったと思うんですよ。そういうことも含めて、じゃあ、実行委員長ですか、代表ですか、はい、伊藤君の方からお願いします。
はい、やっぱりこうやってゼロワンって団体を作っていく中でも、もちろん何か一つのことを成し遂げなきゃいけないなっていうのがあって、その中でやっぱり他の団体とかを見てると、やっぱりこういう大きな大会っていうのを運営しているところが結構ありまして、僕たちもそういうところにこう一から作り上げたら楽しいんじゃないかな。またこう3年生本当に設立当初のメンバー3年の時に力をつけてきたので、ぜひまあゼロワンメンバーにも3年の人たちがいますし、まあその子たちも結構頑張ってくれたんで、恩返しも考えつつ、僕たちも何か自分たちの力になるようにとデラエーテの方を企画しました。デラエーテやっていく中でいろいろ問題点とか初めてだったんであると思うんで、その話はまあおいおいみんなで話す感じになります、ね。
もう言ってください。
大変だ。そうですね。やっぱり他のこういう大会っていうのは歴史が長いものもありまして、先輩から受け継がれてく運営の流れとかあると思うんですけど、僕たちは本当に一からで、周りに聞ける人もいなかったんで、まずそこからですね、基礎作りからがとても大変でしたね。
デラエーテンっていうのは どういう意味で、それで誰がネーミングしたんですか？
デラエーテンはやっぱり僕たち仲間でこう集まってるんで、みんなでコンペという形でネーミングを決めようと思って、みんなで名前を持ち出そうってなったんですね。でその中でデラエーテンっていうのは、まあ、名古屋で行われることで、その名古屋弁であるデラと A、アーキテクチャーの A で展覧会の展ということの造語でデラエーテンという。
関西弁の A とかけたんです
か？あ、じゃないで、アーキテクチャーの A。それかぶって、あ、それかぶってんのか、僕は知らないだけでした。
インテリアどこ行っちゃったの？
インテリア、あ、そうですね、まあ、インテリアも、まあ、入っちゃった入っちゃったで、あえてこうみんなには告知しなかったんですが、デラエテンの A の、まあ、ポスター見てもらうとシャチホコになってるんですよね、はい、またそこら辺も改めて注目してもらえればと思います。
ちょっとお聞きしたいのは、これは先生中心ですか、それも学生主体ですか、どういう形で動いてたんですか？
当初そうですね、学生が中心となって集まって、やっぱり先生が入るとまたそれはまた別の団体というかゼミのような形になってしまうので、学生だけで作り上げたいっていう、またその辺の自由度っていうのを求めて僕たち集まってきたんで、基本は学生主体で動いてますね。
宇野先生は応援を
そうですね、もちろんやっぱ学生だけではできないところもあって、いろんな先生方が応援とか声をかけていただいたりとかして、今のゼロワンがあるっていう形になってますね。
ちょっと もそもゼロワンについて聞きたいですけど、ゼロワンは、いつ頃生まれて、それで、今何大学ぐらいの人が参加していて、まあ、どういう活動してるかっていう、そこら辺の誰でもいいんですか。
この辺は僕ばっか喋ってばっかなんで誰かにOkay. 今六大学19名なんですけど、その辺りどんどん入りたいって人もいて、ちょっとあやふやな感じとかありますね。はい、中心の大学、はい、発生したのはゼロワンって、もともとゼロワンって名前じゃなかったんですよね。山田先生、建築ラジオの方に差し入れた山田先生の方のゼミの方で、僕たちはその頃ゼミには配属されてなかったんですけど、一応お世話になってそのゼミの方に遊びに行ったり活動に参加していく中で、そのゼミの方の主体のメンバーである人たちとまた別のグループになってるわけです。やっぱ学年が違うけど、そこで山田さんがユニット2って名付けられて、はい、そこが発祥なんですね、元の大同メンバーは。
ユニット1、
そうです、ユニット2って言って下級生で、
はい、
山田県のしかユニット1で、一番初代のユニット1って山田県のメンバーで、その中で僕たちは2年生の子もいて、それがゼロワンの最初の母体でユニット2っていう団体の発祥ですね。
じゃあそのユニット2がゼロワンに変わるきっかけとされていつ頃ですか。
そうですね、やっぱり大学が増えていく中で、まあ、ユニット2って山田さんの研究室の中というだけの名称になっていく中で、やっぱり多大を巻き込むっていうのは名前を変えた方がいいんじゃないかという気になりまして、ゼロワンというアーティスト。そうですね、この辺あやふやな、今日1年ほど前だった。
正確に言いますと去年の4月に発足した団体で、今1年と半分弱ですかね。
感じ。
その六大学ってどこですか。
じゃあ順番に、大同大学、
杉山女学園大学、
淑徳大学、
中部大学、
名城大学、
名古屋市立大学、
あれもう6
感じですかね。
はい、なるほど、なるほど。これはじゃあそのフィックスなんですか。別に他の大学の人が入りたいって言ったら、それはそれでまた
全然
まだまだ増えるんですよね。じゃあその主なゼロワンの活動っていうのは何ですか。
最初の方はやっぱり何をやっていいか、もちろん先生がいなかったら何をやっていいのか分からなかったので、コンペの方を中心にしてなんか名前を売り込んでいこうという感じでコンペ中心に活動してましたが、今の活動紹介、
コンペ中心
に
コンペをやる、コンペを主催する、どっちですか。
コンペをやって、はい、出して入賞とかして名前を売ってゼロワンっていうのを全校に広めていこうっていうのが最初の無茶な、うん、
個人で出してゼロワン所属とかやるのか、それともゼロワン全体で作品を作って出すのか、それはどっちですか。
ゼロワン全体ですね。
それで、まあ、聞きたくなるのは結果なんですけども、どうでしたか。
惨敗ですかね。みんな誰か入賞しましたか、どっかのグループ。いやー、はい、
それだけね、6大学も集まったら、それで一つの作品作るっていうのは、まあ、すごい結構難しいかなとは思います。まあ、でも、今日のね、なんか公表会とか終わった感じで見ると、逆に言うとね、いいとこを集めると、ものすごい強いかなって気もするので、そういうところは可能性があるのかなとは思います。あとは、で、その、コンペの他に、でもいろんなことやってるんですよね。
はい、やってます。
コンペ以外にやってること、
コンペね、
コンペ以外に
ゼロワンでやってる、
コンペ以外で何やってる。
シュウマイ
リレイクチャーゼロワンプレゼン
ないでしょ、もう。もうないでしょ。ないです、もうないです。
じゃあ、そのリレーレクチャーっていうのはどういうやつ、どういうことをやってるんですか？
まだ1回しか行ってないんですけど、その第1回は谷尻誠さんにレクチャーを行っていただいて、でその谷尻誠さんに次にレクチャーをしてくださる方を紹介していただいてっていうのをこうつなげていって、それがリレーのようにつながっていくっていうことからリレクチャーっていう名前がついています。普通のレクチャーとかとは違って、もっとそのレクチャーさんの方との距離が近い状態でいろんなワークショップなどを展開したりしています。多分
じゃあゼロワンプレゼンって何ですか？
毎週週末といって、何か題目を出して小さな住宅コンペをやっているんですけども、それをやってこなかった人がゼロワンプレゼントといって、例えば自分が今取り組んでいる課題ですとか興味があることをプレゼンするもので、でそのプレゼンすることでプレゼン能力をつけたりですとか、こう情報を発信する役割を果たしているということでやっております。
で、じゃあまあそんな中で今回のデラエー展っていうのはある意味、一番大きなイベントだったんですかね？
そうですね、一番大きなイベントになったと思います。
どうですか？終わってみた感想
ですかね？いやもう脱力感でいっぱいですね、正直なところ。みんなはどうなのかな？
司会もなんだかこれでいいのかっていう台本ですとか、あと臨機応変に対応する力というものがすごく求められていて難しいことだなってことを感じました。
私は受付嬢をやったんですけども、まあ、それは特に大変なことはなかったんですけど、エントリーだけしてやっぱ作品を持ってこないっていう方の数が結構目立っていて、最初のこうなんていうんだろう、登録者のこう見込みと実際当日作品がある方の数っていうのがだいぶ違っていて、それでやっぱこう流れとかも変わってくるので、そういうのは反省点かなっていうのは思います。
僕はリフレットとか、まあ、その他もろもろいろんなものをデザインしてたんですけど、まあ、なかなか気に入ったデザインにならなくて、すごい徹夜の作業ばかりになってしまったんですけど、で今日も昨日から徹夜で全く寝てない状態が続いててすごい眠たいんですけども、まあ、すごい今回は、まあ、人数はそんなに参加者も揃わなかったんですけど、まあ大成功と言っていいんじゃないでしょうか。はい、すごく良かったです。
僕は会場の設営を担当したんですけど、やっぱりこう初めてで、まあ、分からないことばかりだったんですけど、まあ、それをあれにして逃げてるのはちょっとあれなので、まあ、みんなで結構努力して頑張れたなっていうのはすごく思ってて、まあ、初めてだからって言ってもあれなんですけど、本当にみんなが奮闘して、まあ、最終的にいい結果につながったんじゃないかなと思ってるので、とても良かったです。
私は、出展者担当ということで作品を出展したいというエントリーがあってから、まあ、この今懇親会やってますけど、それが終わって搬出されるまで その取りまとめをやっているんですけれども、まあ物が来なければ展覧会としては成り立たないわけで、一番気が抜けなかったのは私なんじゃないかなと陰で思っています。まあ、そんな中でとりあえずこう懇親会が楽しい雰囲気になっているということは、まあ私としても合格点を出してもいいんじゃないかと思います。
橋本先生は多分そのゼロワンの別にアドバイザーとか顧問とかそういう位置づけって特にないんですよね。はい、まあ、今回でも割と近くでこう見てこられてると思うんですけども、ゼロワンのこう皆さんのこう動きとか、まあ、そう今回のデラエー展含めてどういうふうにご覧になったでしょうか？
そうですね、まあ、審査員を、依頼が来て、まあ、どんな風になるのかなっていう時に、まあ、規模であるとかどういう運営してるのかなっていうのはなんか僕なんかは結構仙台のやつを見に行ったりとかそのやってるけどもなんかやっぱそこには運営の裏側に先生方のすごくバックアップがあったりとかまあ、企業がついたりとかいろいろあると思うんですけども今回の場合は本当になんか結構学生たちでいろいろ頑張ろうっていう意識があったので、まあ、それを本当にサポートするぐらいかなっていうイメージで、まあ、広報とかそういったところはまあ、ツイッターとかも含めていろいろとさせてもらってたんですけどなんかその辺が多分今後の課題で本当に世の中にこう大々的に広めたいであればいろんな方法もあると思うしなんか特化して東海地区 の部分なのかっていうようなところとかなんかその辺はなんかポジションを決めた方がいいかなと、まあ、今本当に日本全国でいろんなこういう学生の やるイベントってあってでそれぞれが、まあ、乱立してる時代になってる中で自分たちはどういう位置に行きたいのかっていうところ でそういうのを本当はもうちょっとこう、まあ、僕らなんかはいろんなところとコミュニケーションを取れるので情報を得られるから、まあ、そういうところを流してあげればもっといいのかなと思うんだけどもでも学生たちは本当に自分たちはどういうのをやりたいのかっていうところがあると思うのでそれはすごく、まあ、今回は学生たちが運営したらしさっていうのがすごく出ててでそれに賛同した人たちがエントリーしてきたっていうでそれがこの規模になったっていう意味では本当に1回目としては、まあ、成功であって、まあ、これからどうするのかっていうのを実際に関わった人たちが日本全国のどういうレベルで自分たちを行きたいのかっていうのをやった方がいいかなと思ってるしで今回参加していたらこの後喋ってくれる人もいるかもしれないけど、まあ、グループ設計も OK だとか、なんかその課題の中のこう幅広さもインテリアも OK だとかっていうふうにしたことが多分まあ全国でもあんまりやってない話だと思いますしそういう部分ではなんかすごく機会は今回のはまあ全国にこう発信できるいい機会だったなと思いました。
ありがとうございます。僕から、その僕は、まあ、本当に最近数日前から、いきなりこの話をちょっと聞きましてで来て で、まあ、でもゼロワンの皆さんとは少しずつね、お話をしたりとかしてるのですごいなんか出られてのこともちょっとこの前8月初めぐらいお聞きしてすごい面白いなと思ったんですで実際こう来てみて、まあ、いくつかのことを思ったんですけどまずそのタイミング設定が8月っていうのはでも結構面白いんじゃないか例えばその合同卒業設計展とかだと大体2月とか3月とかそれぐらいあるわけですよねでそれに対して8月っていうのはちょうどその裏に当たるっていう意味でまあ、みんなちょうどこういう、まあ、ある種のインターカレッジ的なものがない時期に設定してたっていうのは面白いんじゃないかとそれから、もう一つその広報の問題あるんじゃないかと思っていて僕はやっぱりその知ったのも、ここに来て初めてこの前大道に来て初めて知りましたしもうちょっと、まあ、ツイッターとかいろいろやってると思うんですけども他の3年生が知れるみたいな形に何かなるといいかなと思うんですまあ、それこそ僕が知ってる3年生の東京に来てる3年生の子がこの出られてるのことを知らなかったんですけどもでも名古屋に限ってるわけじゃなくて全国 で、どこにいる人も出せるわけですよねそういう意味だとそのうまく、まあ、知ってる人から話を聞いてどうやって展開するかってことを考えていった方がいいとそれから多大の人が結構参加をね、してくれてたと思うんですけど、ね、でもやっぱり、まあ、直前になって出せなかったっていうのはその人の問題っていうよりもやっぱりこう早め早めにこう告知をしてなんていうか、こういうやり方でやりますみたいなことを言ってシステムをしっかりすれば出せなかったことはないと思うんですよだからその意味だと、例えば、例えば東京からとか東北からとか作品を持ってくるときにはどうすればいいかとかそこら辺のことは、まあ、おいおいそれこそ、まあ、仙台とか各地でやってるところから学ぶことはあるわけですよねだからせっかく もともとその名古屋だけに限らないっていう形でやるのであれば、あのどんどんその展開を、まあ、他大から他県から登録したり作品を展示するときにどうしたらいいかってことをあらかじめこう練っておいて、あの必ずしもその名古屋とか中京圏だけが、やりやすいって形にならない方が、まあ、あの展開の仕方としてはいいんじゃないかなとは思います。もちろんその名古屋に絞るって、名古屋とか中京圏に絞るってあると思うんですけどね。でもその方向性はだから今まさに橋本先生がおっしゃられたように、あの自分たちのそのポジショニングをはっきりしてこういう風にやりたいんだっていうなんかビジョンを持って動いた方が来年以降あのしっかり根付くと思うんですよ。それを皆さんにぜひあのやってもらうと、あのきっとこれから先あのゼロワンと、まあ、デラエテンがどんどん発展してくるんじゃないかなと、思います。またあの来年からもぜひ、頑張ってくださいということで、はい、これぐらいで収録を終わりたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。